皆様どんな花がお好きでしょうか。私は好きな花はですね、タンポポなんです。タンポポはですね、お金で買わなくてもいいんですね。で、実は立川におりました時にですね、教会から2、30分歩いて行ったところに、昭和記念公園ってあるんですね。そこは4月末ゴールデンウィーク頃に行きますと、4月末ぐらいでしょうか、チューリップがですね、この公園に一面、とても綺麗に咲かしておくんですね。とってもよく管理されていてですね、おそらく初めて行った方はヨーロッパに来たような感じに間違いなくなります。本当に綺麗なんですね。で、そこは季節ごとにですね、その野原一面花を咲かすんですよ。ですから、いつ行っても美しいんです。一番美しかったのは秋でした。秋はですね、あそこ玄関でお金を払って入っていく、まっすぐな道に両側にですね、イチョウの木が並んでるんですね。それが全くゴールド色にですね、あの道全体がゴールド色になるんですね。葉っぱが落ちて道は全部本当に美しいです。もう圧倒されると思うんですね。ところがその中で私が一番好きな花はタンポポなんですね。ですから、チューリップが咲いた時も、他の花が咲いた時も、私はまっすぐに行ってですね、夢中になって見るのがタンポポです。タンポポって、大体、足で踏んづけても気がつかないような花なんですね。その辺にもういつでも、咲いてる、そういう花ですけれども、このタンポポをよく覗いてみるとですね、おしべめしべがあるような真ん中の場所ですよ。この花びらがあるところから真ん中にあるところですね。真ん中を見ますとですね、ちょうど春にあそこにあるめしべでしょうかね。なんかこう小さな線の細い線がピュッと出てますけど、それが全部ハート膜を作ってるんですよ。それはですね、多分目では見られますね。とても小さいから。虫眼鏡かですね、カメラのズームレンズでこう撮れば鮮明に見えますけど、ピント合わせるのは大変ですね。というか、でそういう、ものを、私目が特に悪いのでですね、それを撮ってみようと言ってカメラも始めたぐらいです。はい。それから、小さな目にあんまり映らない花を探すのが楽しみでした。もみじの木ってご存知ですか？もみじの葉っぱは皆さんもご存知でいらっしゃいますね。もみじの花をご覧になったことありますか？皆様。ある方ちょっと上げてみて。もみじの花って聞いたことないでしょう。ちょうど梅雨頃ですね、いっぱい咲くんです。ですね、もみじの葉っぱの下に、その花の大きさは全部合わせて5ミリぐらいです。そのぐらい小さい花がですね、もみじの葉っぱの下に溢れるばかりです、咲いてるんですよ。で、そういうのもあんまり気がつかないですよね。で、それ関心持たないと見えません。ところが関心を持って見ると、花しか見えなくなるんです。それぐらい多いんですよ。で、イチョウにも花が咲くんです。イチョウはですね、イチョウはもう少し大きいんですけども、その花が本当にたくさん咲くんですね。そういうことを見つけると驚くばかり。なんでこんなに美しく花がいっぱい咲くんだろうってですね。本当に、心惹かれるんですね。で、そういうのを見ながら思うのは、作られた花の作者のですね、この能力というか、潜在的なその美的感覚とかそういうものに心惹かれるんですね。はい。ですから、皆さんもぜひですね、タンポポ、これからタンポポをですね、虫眼鏡を持って、探してみてください。新しい発見になります。はい。これはタンポポのですね、種ですけども、これも大好きです。これを摘んでですね、ふっと吹くと、わー、すごいですよね。これは人間が、誰がそういうものを作れるでしょうか。神様の、この作られる感性とは本当に素晴らしいですよね。今日は、6日目ですね、朽ちていく古き人と新しい命、こういうテーマでですね、単純に今日は勉強していきたいと思います。で、実は、最初にですね、この話をちょっとさせていただきます。 祈祷会ではですね、皆様にちょっとご紹介をしていますけれども、これ何だかご存知ですか？皆様がご覧になって右側にいるのがひよこですね。あ、ふ化したばかりのひよこです。左側にいるのは何かご存知ですか？似てますけども、あれひよこではありません。アヒルの子供です。見た目はね、くちばしがちょっと違いますけども、はい、アヒルの子供です。で、韓国の農家でですね、このアヒルが卵を産んだら、農家の人がその卵をですね、取り上げて、アヒルから取り上げてですね、鶏の巣の中に入れるんだそうです。そうするとですね、鶏は、まあ若干大きさは違いますけども、鶏は根が真面目ですから、根が真面目なので、それをですね、最後まで温めて孵化させるんですね。はい。そうすると、まあ、一緒にですね、アヒルとヒヨコが一緒にですね、孵化して生まれてくるわけです。で、こう生まれてきたときですね、最初に見る存在を自分の親だと思う習性がありますから、このヒヨコも、このですね、アヒルの子も、鶏のお母さんについて回るわけですよ。で、こう、鶏がですね、こう移動してて、水辺に来ますとですね、お母さんは注意を促します。危ないよって教えるわけですね。落ちたら死んでしまうわけですからですね、ひよこは泳げませんから。ですからお母さんは緊張してですね、警告を発しますけど、このひよこのアヒルの子供はどうでしょうか？アヒルの子供はですね、教えてもないのに水を見るとバーッと走っていて水の中にポッと飛び込むんですよ。そしてゆゆと泳ぐんです。そうするとお母さんはパニックになるんですね。自分の子供が水に落ちたもんですから、もう大変なことになるわけですよ。でも子供はそんなこと全然関係ないです。ゆっくりですね、ゆゆと泳ぐわけです。ちゃんとすごいものを持ってますからですね。はい。で、これは何を表すのかというとですね、命の性質を表すんだということです。この子供はですね、アイルの子供は水の中をこう泳ぎながら、立派にお母さんのアヒルに雄弁に語ることになりますね。私はあなたの子供じゃありませんよということをですね、その行為がそれをもう雄弁に語るわけです。私はあなたの子供じゃありませんというのをこう見せるわけですね。アヒルの子供はアヒルの性質を持っているわけですね。ヒヨコはヒヨコ、まあ、鶏の性質を持っているわけです。で、それはその命がですね、命がもたらすものなんですね。ですから、これはとてもですね、大事なヒントで、まあ、この5日間ずっと皆様と共に確認をしてまいりました、その死と命ですね、この視点も同じですね。この死も性質があり、命も性質があるんですね。で、死はどういう性質があるのかというと、死はいかがでしょうか？皆さん、死んだ人ができることってありますでしょうか？死んだ人にできることが何もないんですけども、死んでなおできることがあるんですよ。それは腐敗していくことです。はい。そして匂いを発します。はい。そして最後には土に帰りますね。これもですね、この死が持つ性質なんです。はい。で、命が持つ性質というのは、命が持つその性質通りに生きます。ですから、アヒルはアヒルの通りに生きるし、このヒヨコはヒヨコが持つ命の性質通りに生きるわけですね。はい。まあ、今日はですね、そういう視点からの学びになるかと思います。私たちはずっとこの全人類はですね、アダムの末、男の末だということを確認してきました。一人の男の人のですね、末だ。ですから、アダムが私たちを産む前に、残念ながらですね、その命を失っているわけですね。命を失って、あなたは塵だからとこう言われているわけです。塵ということは死んだという意味ですね。はい。で、アダムの子孫として塵となってしまった私たちの在り方を、私たち人類、人間が持つ性質をですね、聖書はこのように表現しているわけです。情欲に迷って滅びゆく古き人。こういう表現を、非常に独特な表現ですけれども、聖書はこういう表現をしているわけです。これが一箇所ではありません。ちょっと他の言いますね。 神の命から遠く離れ、無感覚になって欲しいままにあらゆる不潔な行いをして宝珠に身を委ねている、こういうですね、エペソ4章18、19節で表現しているわけです。神様の命から遠く離れていますね。アダムはまさに神様の命を捨てました。そしてその命のない状態で私たちを産んでいますから、私たちも命を持たずにですね、命から遠く遠く離れて生まれているわけです。死んだ人は感覚があるでしょうか、ないでしょうか。ないんですね、はい、聖書に書いてあるんです。無感覚になって、はい、そして欲しいままに、懐かままにですね、生きるというわけです。ですからその性質、その性質通りに生きちゃうわけです。それが私たちのですね、本質だということを教えるわけです。このローマ書ではですね、滅びの縄目、まあ、滅びに縛られているわけですよ。束縛されているわけです。逃れられないんですね。それから、この、朽ちる人間や、この、まあ、朽ちることのない神の栄光を変えて、下の方ですね。朽ちる人間や鳥や獣や這う者の像に似せたものである。これはローマ書一章にですね、このことがずっとこう並べられて書いてありますね。ですから、その神様から離れて、その執行猶予期間を生きている私たちの状態をですね、ローマ書1章23節はこのように表現しているわけですよ。本来我々は神様に似せて、神様にかたどってですね、神の栄光に満ちた存在として作られたわけです。それなのにですね、それをどのように変えたかというと、朽ちる人間や鳥や獣、それから這う者、こういうですねに変えてしまったと聖書は説明しているわけです。ところがですね、この、朽ちる人間や鳥や獣や這う者の順番ですね、これは、これ神様がそういうことをですね考えて書かせたのかどうか私には分かりませんけど、順番を逆にしますとですね、ちょっと人間の進化していく順番なんですね。まあ、最初は這う者から始まっていきますね。それが獣にやがってなっていって、それが進化して鳥になっていく、その先っぽに人間がですね、進化の先っぽに最後に人間が生まれてくるという、そういう進化論を教えているわけです。ですから、こう人間自らがですね、私たちは知恵があるって言いながら、神様の栄光によって作られたにもかかわらず、我々は動物だというわけです。自らがですね、猿が進化して、動物が進化して、我々人間はできたんだということをですね、教えるわけです。学校でです。真理として教えます。ですから、この意識を変えるのは実に大変です。進化論はですね、進化論を信じる人々はそれは宗教だと思ってませんですね。真理だと、真実だと、そう思っているわけです。ですから、この私は、まあ、皆さんもそれをお聞きになっていらっしゃると思いますけれども、進化論というのは進化論という宗教なんですね。まさにその進化論というものに魅せられた人々はですね、伝道するのは本当に大変ですね。硬い、頭が硬いわけです。自らを結局は、自分は動物だというふうにですね、言ってるわけです。我々人間がですね、神様から離れてしまった私たちの姿なんですね。この第二のペテロでは、世にある欲のために滅びるというふうに表現しています。私たちの、まあ、性質、本質ですね。欲のために滅びていく姿。これを、私たちはですね、それを否定することができません。それは神様が、そのようにですね、定義しているわけです。ガラティアの6章8節にはですね、肉から滅びよという、こういう言葉を持ってですね、アダムの子孫たちのあり方を説明しています。これが私たちのですね、まあ、本質と申しましょうか、死となってしまった私たちの、まあ、性質となってしまっているわけです。エペソ4章22節においては、先ほどこれありましたね、情欲に迷って、滅びゆく古き人というふうに表現していますね。そして怖い絵ですけれども、よく私たちは道徳的不愛という言葉を使います。 道徳的腐敗ですね。でこの腐敗っていう言葉そのものがですね、腐っていくっていう、腐るっていう意味を持ちますね。はい、死んだアダムの末として、私たちはですね、死を受け継いでいますから、その死んだ人々の性質としてですね、腐っていくわけです。それをまあ一般的に道徳的な腐敗。道徳的な腐敗は、道徳を本当に重んじて一生懸命教えているにもかかわらず、その腐敗はどんどん進んでいるわけです。はい、それは社会で教え、家庭で教え、学校で教えですね、ありとあらゆるところで教えているにもかかわらず、今の世の中を見ますと腐敗はどんどん進んでいくわけですね。その理由は私たちが神様の命から遠く離れた人たちだからですね、その現象に過ぎないんだと、そういうことができるわけです。で、聖書に記されていますその罪という言葉ですね、日本語の聖書にはですね、まあ、韓国語の聖書も同じですけれども、罪という言葉で、表現されていますね。ところがこの原文を見ますと、この罪という言葉が2つありましてですね、ハマルティアという言葉、これはですね単数ですね、複数はハマルティアイという言葉がですね、実際に使われているわけです。です。罪たち、こういう言葉になるわけですね。ですから、この二つは明確に違うわけです。で、どのように違うかというと、わかりやすく申し上げますと、まあ、リンゴの木を植えますとですね、リンゴの木を一本植えますと、そこからリンゴの実が何個なるでしょうか。いっぱいなるわけです。で、木は一本、つまり単数ですけれども、そこでなるリンゴそのものはですね、リンゴの実は複数ですね。私たちが神様から離れて、命を失いですね、死んだ存在となった。それを罪というわけです。単数の罪ですね。で、単数の罪、死んだ私たちが実らすのが、罪たちです、日頃。たくさんの罪の実をですね、実らすわけですね。ですから、ここに書いてあります、ハマルティアイ、罪たちはですね、ハマルティア、罪の実なんだ、というふうに言うことができるわけです。ですから、皆様はですね、実を取っても取っても、この木そのものが罪という木であるならばですね、取っても取っても、翌日、さらにですね、立派なものが実るわけですね。そういうことで私たちはいつも悩んでしまうわけです。私たち自身が罪人なので、日頃ですね、これだけのたくさんのですね、罪を犯してしまうわけです。これは身としていっぱい祈っていくわけですね。はい、望んでなくてもですね、反省しても翌日になるとさらに、いっぱい祈ってしまうわけですね。これらの状況、これらの症状ですね、これらのものを聖書は、死んだ人々の実らす実だと説明しているわけです。ですから、死人のですね、その性質通りに我々は生きているわけです。で、何を、この言葉を少し整理をしますとですね、私たちは今ここに、まあ、実っている多くのものを一般的に今まで罪だと、そういうふうにですね、考えてまいりました。で、こういうものが我々を苦しめてきたわけです。はい、ところがですね、聖書は私たちの存在そのものを損失を明確に死人だと定義しているわけですね。で、先ほど聖書の中にいっぱいいろんな言葉がありますけど、それは言葉を全部変えますと、全部命から離れて死んだ状態の人々だというふうに定義しているわけですね。ですから、死んだ状態なので、いろんなですね、死んだものは先ほど申し上げましたように、死んだものにできることがあるとすれば、それは、腐敗していくわけです。そして、死んでいくわけですね。やがて土に戻っていくわけですね。その途中で匂いも、こう強烈な匂いもですね、発するわけですね。ですから、それらのものがこの目に見える罪となっていくわけです。この 聖書を見ますとですね、イエス様の働きに対して人々がどう理解していたかがですね、とても面白い言葉を持って表現している場面を見ることができます。その時、人々が悪霊に疲れた盲人で、口の聞けない人を連れてきたので、イエスは彼を癒して、物を言い、まだ目が見えるようにされた。すると群衆は皆驚いて言った。この人が、あるいはダビデの子ではあるまいか。イエス様がですね、目の前で奇跡を行ったわけですね。口が聞けない人、目が見えない人をですね、目が見えて、言葉が喋れるようにですね、癒されたわけです。人々の見る前でです。で、それを見て人々が、ダビデの子、つまりメシアではないか。旧約聖書が予言しているメシアではないかということをですね、言い始めたんですね。ところがその時にですね、その場にいたパリサイ人たちが言うわけです。パリサイ人たちはこれを聞いて言った。この人は悪霊を追い出して、この人が悪霊を追い出しているのは、全く悪霊の頭、ベルゼブルによるのだ。これはメシアだからやってんじゃなくて、その悪霊の、まあ、王ですね、ベルゼブルというものが、このイエス、この人を利用してですね、利用してやってるのだというふうにこういうふうに言ったわけです。で、このベルゼブルというのはですね、まあ、これを訳しますとですね、こういう意味なんですよ。見えますでしょうか、皆様これ。ベルゼブルというのは、うんこの王様という意味なんです。あ、すごい名前ですね。はい。腐っていくものですね。はい。腐っていく、腐敗したものですね。そこの王様ですね。ですから、この罪っていうものの性質を実によく表す言葉が、このベルゼブルっていう名となっているわけですね。非常に象徴的な言葉だと思います。で、列王記の下にもですね、こういう言葉があるんですね。列王記の方に、アハブが死んだ時です。モアブはイスラエルに背いた。さて、アハジアはサマリアにある皇天の欄干から落ちて病気になったので、使者を使わし、行ってエクロンの神バールゼブブにこの病気が治るかどうかを尋ねようと命じたんですね。今度はエクロンの神ですね、バールゼブブという、この神に行ってですね、この治るかどうかを聞いてみなさいというふうに言ってるわけです。皆様これ、イスラエルの人々です。イスラエルの王様とその人々がですね、人が死んだからといって神様に尋れるんじゃなくて、この偶像のですね、あの神のところに行って、こういうことを尋ねてきなさいというわけですよ。で、このバールゼブブという名前はですね、こう訳しますと、これはハエの王様という意味なんですよ。ハエって虫ですよね。ハエはどこに集まるんでしょうか。死体のどこに集まるんです。死体があるとそこに集まってきてですね、そこで、卵を産むんですね。そうするとその卵は瞬く間にこの孵化してですね、ウジ虫になっていくんですね。そしてその死体はいっぱいウジ虫が湧くわけです。まさに、死んだ者に集まるですね、その悪魔たちの様子をよく表す言葉だなとそう思います。このバールゼブーという言葉が死んだ人々のところに集まるハエを表すというのは非常に、まあ、象徴的ですね、はい。聖書は、まあ、あまり読みたくないような言葉を通してですね、アダムの子孫である我々人々を明確に端的にですね、はっきりと説明しているわけです。腐敗していくんだ。腐っていってるんです。命から離れているんです。朽ちていって、古き人を着ているんです。という、そう、非常に厳しい言葉で、私たちの在り方を表現していますけども、それはですね、単純に言うと死んだということですね。死んで腐敗して腐っていってますという言葉を非常に端的にですね、今は現在私たちの在り方を説明しているわけですね。で、それに対してイエス様はどうかです。イエス様はご自身こうおっしゃったんですね。イエスは彼らに言われた。あなた方は下から出たものだが、私は上から来たものである。あなた方はこの世のものであるが、私はこの世のものではない。イエス様ご自身こうやってご自分を表現しておられたんですね。 まあ、この言葉はですね、なぜこういう言葉を語られたんだろうか、考えてみたくなりますね。人々が見たときは、イエス・キリストも自分たちもあまり変わらないわけです。同じ人間ですし、食事をしないとお腹空きますし、感情はありますし、悲しみも覚えますしですね。まして、当時はイエス様を知っている人々は大工の子供だったんですよね。その小さい時から見てるわけですよ。このイエス様を認めるというのは非常に難しかったんだと思うんですね。ですから、身近な人々はイエス・キリストを救う主とメシアとして信じることが非常に困難だったわけですね。まして、パリサイ人やその他の人々はですね、キリストに対する妬みが非常に強かったわけですから、捕らえて殺そうと、機会あれば殺そうとそういうふうに思っていました。しかしイエス様はですね、私はあなた方と違うとおっしゃってるわけです。あなた方は下から、私は上からです。で、この言葉は、あなた方は、端的に説明しますとですね、あなた方は土ですという意味です。アダムが善悪の木の実を食べて、命を失った瞬間ですね、神様がアダムの在り方を定義しておられますね。あなたは塵だから。で、私たちは塵の子孫なわけですね。はい、そして死んでるわけです。ですからあなた方は下から、私は上から。こういうふうにおっしゃっているわけですね。あなた方はこの世のものであるが、私はこの世のものではないんだ。こういうふうにですね、ご紹介をしておられます。だから私は、あなた方は自分の罪のうちに死ぬであろうと言ったのである。こういうふうにおっしゃいました。ここにおられる皆様はですね、そういうことを意識されたりお聞きになったりすることがあまりないと思いますけれども、実は私自身がですね、今も定期的に私のところに、てか書物が送られてきたり、はい、本が送られてきたりですね、そういう方々がいらっしゃるんですよ。で、その方々を私が存じ上げてるんです。とても真面目なですね、誠実なセブンス・アドベンチスト教会の方々なんですね。そういうものを受け取るたびにですね、とても、まあ、なんとも言葉で表せないような気持ちになるわけです。まあ、遠方から送られてきますとですね、なかなかお会いすることもできません。そこで教えられるものの中心にですね、キリストは人間として来られましたというですね、理解があるわけですよ。当然ですね、イエス様は人間として来られました。ところがですね、イエス様に質問するわけですね。イエス様、あなたは人間として来られましたけれども、その人間の姿というのは、罪を犯す前のアダムの姿ですか、それとも罪を犯した後のアダムの姿でしょうか。まあ、つまりですね、罪を犯す前、完全な状態のアダムの人生を取ってきてるんですか、それとも罪を犯した後のですね、人生、アダムの人生を取って来られたのでしょうか。どっちですかという、そういう質問を、その教えの一番基本的なところにはですね、その質問があるわけです。で、その答えをどう、つまりどう理解しているかというとですね、イエス様がもし罪を犯す前の状態として、状態のアダムの完全な性質を取って来られたならば、イエス様ご自身が完全なわけです。完全なイエス様は、罪人になってしまった私たちにとってみれば、全く模範にならないんですよ。参考にならないわけです。イエス様は完全だから罪を犯さないし、それはもうね、完全な方だから何でもできるわけです。で、我々は完全な人間は一人もいないわけです。ですからイエス様を模範にしようと思っても、模範にしようがないわけですよ。あまりにもレベルが違いすぎて。だから、どう理解しているかというと、キリストは罪を犯した後のアダムの性質を取ってこられたと理解する方々が多いわけですね。その教えの根底にあるわけです。ですからイエス様がその罪を犯した後のアダムの性質を取ってこられたにもかかわらず、その生涯罪を犯さなかったので、 それが模範になる、参考になるわけです。私たちも罪人として生まれたけれども、キリストのその人生をとって、罪の稽古のある性質をとって来られたにもかかわらず、罪を犯さなかったものを学びですね、私たちもそう可能になれるんだ。つまり我々も罪を犯さないで、完全になれるんだというですね、理解があるわけですね。で、この一見この教えはですね、私たちに大きな挑戦を与えるわけですよ。罪を犯さないその頑張りですね、信仰、戦う姿勢というものを非常にですね、強く後押しするようなですね、そういう言葉であるわけですけれども、問題は罪を犯した後のアダムはですね、生きているように見える死人なわけです。聖書が教えている真理はですね、明確なんですね。罪を犯した後のアダムは悪い人間になったのではなくてですね、堕落して神様の言うことを聞かなくて、神様から堕落してしまって悪い人になったので、そこにですね、道徳を教え、それを悔い改めさせですね、いい人に変えるというものではないわけです。聖書の教えはそれを非常に明確なんですね。そのことを私たちはこの5日間ずっと確認してきました。イエス様はこの言葉を語った言葉、その理由もそこにあるわけです。私は上から、あなた方は下から、つまり私はあなた方と違うってわけですね。ところが人々はですね、そう理解していないわけです。罪の稽古を持ったキリスト、でこの言葉はですね、聖書的に捉えていきますと、罪を犯した後のアダムの性質を取った人は死人なんですね。でイエス・キリストは救い主になり得ません、はい、でイエス様がこの言葉の後にこういう言葉を語られたんですね。だから私はあなた方に自分の罪のうちに死ぬであろうと言ったのである。その後の言葉です。もし私がそういうものであることをあなた方が信じなければ罪のうちに死ぬとおっしゃったんですね。で、私がそういうものであることっていう、そのそういうものってどういうものかというとですね、ここです。私は上、あなた方は下、はい、あなた方はこの世のもので、私は天国から来た、この世のものではない。私がそういうものであるということをあなた方がもし信じなければ、あなた方は罪のうちに死ぬとおっしゃるわけです。で、イエス様ははっきり明確にですね、ご自分はあなたと違うというふうにおっしゃってるわけですよ。何が違うでしょうか。イエス様はですね、生命、命として来られたわけです。そのことを明らかにしているのが女の末という言葉なんですね。皆様、女の末という言葉は、イエス様はアダムと関係なく来られたという言葉なんですね、はい。全人類はアダムの子孫です。で、我々がアダムから生まれる前にアダムがですね、命を失った状態で執行猶予期間をもらって死の状態で子供を産んでるわけですね。ですから私たちはみんな、全人類はですね、死人なわけです。しかしイエス様は、男と、つまり最初の人アダムと関係なくですね、その女性の体を借りてですね、生まれてくるわけ、来たわけですね。そこでですね、実はこういうことを教義として教えている教会もあるんですよ。イエス様が、乙女から生まれたとしますと。乙女から生まれました。しかし考えてみますと、お母さんから生まれたというお母さんはマリアですよね。マリアだってアダムの子孫なわけです。マリアだってアダムの子孫ですから、そのもうすでに罪人なわけですね。つまり死人なわけですね。罪人。で、そのアダムのその子孫であるマリアの胎の中から子供ができて生まれてますから、その体の細胞がですね、半分近くはですね、お母さんの影響を受けるわけですよ。細胞がですね、そうすると細胞的に、遺伝的にですね、お母さんの罪を受け継いで生まれるじゃないかという疑問が生まれるわけです。で、そういうふうに教えるのが実は原罪というものですね。他の教会で教えています原罪という教理です。セブンス・アドベンチスト教会ではこの原罪という言葉をあんまり使わないですけれども、他の教会では全部ですね、この原罪という言葉を使います、はい。で、この原罪を説明、簡単に申し上げますと、こういう意味です。道徳的に堕落した性質を、人間はですね、道徳的に堕落した性質をアダムから 遺伝的に受け継ぐというのが、これは現在ですね。つまりアダムから受け継いだ遺伝子の中に堕落した道徳があるんですね。でそうなりますと、それが現在だとしますとですね、これ問題が生じるわけですよ。マリアは遺伝的にその堕落した性質を受け継いでるわけです。そして罪人なんですね。そしてその、そこにイエス・キリストが身ごもられましたから、そこでイエス様もお母さんマリアの影響を受けて、遺伝的に堕落した性質を受け継がなければならなくなるんです。でイエス様がですね、人間の子供としてお母さんのお腹の中にいながら、マリア の遺伝を受け継いだならばですね、イエス様も当然ながら罪人なわけです。死人なんですね。これはその現在を教える教会では問題なんですね。これはイエス様が救い主であるはずなのに、そういう論法で考えればイエス様が罪人になりますから、そこで距離を変えるわけですね。どういう距離に変えるかというと、マリアは罪人だったけども、聖霊によってイエス・キリストを身ごもられた瞬間ですね、神様の恵みによって遡って、マリアの人生そのものを全部遡ってですね、現在から許された存在となったというふうに教えるわけです。だマリアはイエス・キリストを身ごもった瞬間ですね、現在を許されたんです。だから罪のない存在、完全な状態になったので、そのマリアから生まれたイエス・キリストも完全な人間だというふうに教えるわけです。ですから、まるで後出し残権のようにですね、イエス・キリストをこの現在という言葉から理解するときに、イエス・キリストが罪人になってしまうので、イエス・キリストを身ごもったマリアを完全な人間にしてしまったわけですね。そして、そのおかげで、イエス・キリストもですね、完全な人間として、生まれたと教えるわけです。でこれはなぜこういうその論法が生まれるのかというとですね、人間が罪人である理由はですね、堕落した性質を受け継いだと理解するからです。で、堕落した性質を受け継ぐということは、生きているというのが前提です。ですね。悪い状態で生きているというのが前提です。で、状態が悪い状態で、要するに悪い人間になったってわけですね。そして道徳的に悪いことをするようになったんだというのが、その教えの根底にはあるわけですね。聖書は、そういうことを私たちに教えているわけではありません。アダムはあの場所でですね、善悪の木の実を食べた瞬間、食べたら必ず死ぬって、あそこで死んだ存在となりましたし、神様は死が何かを説明するために、塵だから塵に変えるとおっしゃったんですね。つまり、作られる前の状態に戻るということを説明しましたし、作られる前の状態ということは、作られなかったのと等しいんだという言葉で説明することができます。つまり、無だということです。罪は死ですね。死は存在を失うことだということです。無に戻るということです。ですから、あの瞬間ですね、アダムはその善悪の木の実を食べた瞬間ですね、彼は神様の前で無になったんですよ。作られなかった存在、つまり土に過ぎないわけです。そして私たちはみんなアダムの末として生まれてるわけですね。自分の我々はみんな生きてると思ってるわけです。でも神様から見ると、あなた方も塵から生まれたので塵ですというわけです。でマリアも塵です。身ごもったそれは聖霊が宿しましたけれども、マリア自身はですね、生きているように見える土ですね。その土の太陽神様借りてですね、そこに命を宿して、そして命が生まれたんですね。死が命に影響を与えることはありません。なぜかと死は死んでますから何もできないわけです。私たちの罪を身代わりに背負うためにですね、イエス様は人間として生まれる必要がありました。ですから、この乙女のですね、体を借りて命としてこの世に来られたわけです。ですからイエス様がおっしゃるわけですね。もう一度申し上げますね。あなた方は下から生まれたのであり、私は上から生まれたのだ。あなた方は土であり、私はよみがえりであり、命なんですっておっしゃるわけです。ですから、人々がですね、イエス様、あなたは人間として来ましたけども、罪を犯した後のアダムの性質を取ったのですか、罪を犯す前のアダムを取ったのですかという質問は、非常に矛盾するですね、質問になるわけです。 まあ、ご自分の知識にですね、ご自分が騙されている質問にきっとなるだろうと思いますね。あの質問はですね、あなたは生きてますか死んでますかって聞いてるわけです。そして結果はあなたは死んでますねって言ってるわけです。そしたら救い主にはなれないんですね。そういう理解が、このどんどん広がっていくことに対して私はとても心配をしております。そういう、なぜそういう理解が生まれるのかというとですね、とても単純です。女の末が何なのかを知らないんですね。女の末とは何かと、全人類はアダムの末です。キリストはアダムと関係なくご自分の命で来られました。何度も同じことを申し上げますけど、実はこのことがですね、とてもとても大事なんですね。私たちは今まで罪っていうものを死というふうに捉えてこなかったんですね。罪は死だと考えてなかったです。罪はですね、どっかで私たちも道徳的な悪いことだと考えてきたわけですよ。それはもちろん罪たちです。しかしあれは罪の本質ではありません。罪の本質はですね、死なんですね。ですから、罪は死ですから、生まれたばかりの赤ちゃんも罪人なんです。皆さん何もしなくても、一生涯ですね、刑務所で営利した人も同じ罪人です。その行為や行いを見て判断するのではなくてです。その存在です。命を持っていない、やがて土にみんな帰る。そのことが罪だということです。ですから、悪人も、強盗も、生まれたばかりの赤ちゃんも、神様の前では全く等しき、もう全く同じ罪人なんですね。ですから、義人は一人もいないわけです。まあ、この下の言葉をですね、もう一回ちょっと読んでみます。私がそういうものであることをあなた方が信じなければ、あなた方は罪のうちに死ぬと、こういうふうにおっしゃいました。キリストはどういう方かというとですね、キリストは死を滅ぼした方なんですね。そしてそれによって、福音によって命と不死とを明らかにされた。まあ、イエス様はこの地上に来られてですね、死と命を明確に区別して、区分してで、それを私たちに明確に示してくださいました。それがイエス様です。ですから繰り返し申し上げますけど、イエス様は初めからですね、初めから命で来られ、そしてこの地上に生きておられる間もずっと命でおられたんですね。そして唯一十字架の上で初めてその命をですね、私たちの代わりに投げ出してくださいました。死となられたんですね。しかしその死に打ち勝つ ためにですね、3日目に、蘇られて、ご自分が、命であるということをですね、この復活をもって証明されました。ですからイエス様も初めから命であり、最後まで命であられるわけです。あなたは、罪を犯した後のアダムの人生をとっていますかという質問は初めから間違ってます。まあそういう理解がですね、なんか不思議にこう広がっていかないことをとてもまあ気にしながらですね、こういうこともまあ申し上げているのだと思います。よくよくあなた方に言っておく。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は永遠の命を受け、また裁かれることなく死から命に移っているのである。死から命に移すことができる方はですね、ご自分が命でなければならないんですね。ですからイエス様は唯一この地上に命そのものを持った方として来られたわけですね。イエス様が、まあ昨日ちょっとお読みしましたけれども、エレン・G・ホワイトがですね、他の世界を見て、この幻の中でですね、うちの他の世界を見て、そこでその人々の姿やその世界の美しさを見てですね、ここで命の危機をちょっと食べさせて、身を食べさせてくださいってこう言うんですよ。そしたら、あなたはまだそれを食べてはいけません、ですからあなたは帰らなきゃいけないからって言うんですよ。そしてその天使はですね、この幻の中でこのホワイト夫人を元の世界に、この地球に連れ戻すわけです。で、彼女は帰ってるわけですよね。とても嫌だったって言うんですよ。この地球に来てみると、見るもの見るものすべてに暗い影がこの覆っているのが見えるっていうんです。我々のには目には見えないわけですよ。我々はそれが慣れていますから、もう慣れてしまって、 そういうものが見えないんですけども、完全な世界、神の世界を見た彼女はですね、そういうものが見えるわけですよ。罪の世界、この闇と暗さにですね、囲まれた。で、ずっとそこにですね、いるのが嫌だった。早く帰りたいと。早くその世界に戻りたかったということをこう書いているんです。皆さんはですね、初代文集を持っている方は、102ページ前後をですね、ぜひ読んでみてください。それを読みながら私は、やがて、私もそこに行けるんだなって、はい、そう思いました。私みんなですね、そういう旅ができれば本当にいいなと思います。死から命に移されていく。永遠の命をですね、神様が、私たちに与えてくださると約束しておられるわけですね。御子を持つ者は命を持ち、神の御子を持たない者は命を持っていない。とても私たちはこの言葉を 何十回も読んでいますので、聞き慣れていますけれども、マートマ・ガンジって皆さんもご存知でいらっしゃいますね。あの方は、武器を使わない、その武力を使わない抵抗をしたことで非常に有名な方でもありますよね。で、もう一つその方が有名なのは、イエス・キリストをとても慕っていたというのでも有名なんです。はい、ガンジーですね。で、あの人がその抵抗しない、右の方を叩かれたら左の方を出しなさいというあの教えに従ってですね、武力を使わない抵抗を始められた方でもあるわけですよ。で、イエス・キリストの教えをですね、本当に、それを生活の中で実践しようと努力された方でもあるんです。それでも非常に有名なんですね。で、その方がおっしゃった言葉の中に、私が今まで出会ったクリスチャンの中で本当に本物のクリスチャンが一人でもいたならば自分はクリスチャンになったんだと言ったんだそうです。クリスチャンとしてですね、とても反省させられる言葉ではあるんですけれども、神様の言葉をですね、忠実に守ったからってクリスチャンになるのではないんです。マートマ・ガンジはですね、決してクリスチャンではありません。神様の言葉を読んでイエス・キリストを尊敬し、それに一生懸命従ったからと言ってですね、命を懸けてその言葉に従って生きたからと言ってクリスチャンになるのではないんです、はい、その方はキリストを持っていなかったんですね、はい、ご自分の救い主として人格的にその方を救い主として信じたわけではなかったです。イエス様がおっしゃるわけですよ。御子を持つ者は命を持ち、御子を持っていない人は死んでいるんです。イエス様は唯一ですね、この地上に、命として来られました。昔からそうですし、今もそうです。この花、どんな花かご存知でいらっしゃいますか？どなたかこの名前をおっしゃってましたね。はい、テレキンさんよくご存じでいらっしゃいますけど、この花は教会の玄関にもあるんですよ。そこでですね、立って皆さんをお迎えするとき、この風がですね、下からこう吹いてくると、この香りがふーんととてもいい香りがするんですね。はい、近づいていて、こう花つけると、とってもいい香りがします。これもこの花の性質です。この花にはですね、素晴らしい香りを放つという、そういう性質を持っているわけです。私たちクリスチャン、私たちはここにいます。私たちはですね、アダムの子孫でした。間違いなくアダムの子孫だったんですね。その時はアダムの子孫としての匂いを発していたんですね、罪人。それを聖書はですね、腐敗していくって言うんですよ。朽ちていく、腐っていくんですね。匂いを発する、それが私たちの日頃の生活の実でした。しかし第一ヨハネの手紙ですね、4章、5章読んでいきますと、神から生まれたものは罪を犯さないっていうんですね。皆さんも聖書がそう言ってるんです。神から生まれたものは罪を犯しません。犯し得ないんですと書いてあります。はい、なぜなんでしょうか？いや、クリスチャンだからですね。で、クリスチャンだから、この花のようにキリストの香りを放つようになってるわけです。皆さんも質問いたします。皆さんもクリスチャンでおられるでしょうか？だったら罪を犯さないはずです。なぜかというと聖書がそう言ってるからですね。 どうしてクリスチャンは罪を犯さないんでしょうか。それが現実的に可能なんでしょうか。それは明日ですね、皆様と一緒に確認をいたします。救いの具体的な意味ですね、はい、救われた人はどのような歩みを歩むのかですね、それについて、聖書が示すこの教えをですね、正確に確認をしていきたいと思います。最後にイエス・キリストはですね、聖霊によって見ごもられました。あの方は聖霊によってですね、人間になられたんですね。乙女マリアのお腹にですね、宿る時も聖霊によって、はい、宿り、そして人間となられたわけですね。で、私たちはどうでしょうか。私たちもですね、クリスチャンになる時は水と霊によって新しく生まれなければですね、クリスチャンにはなれないわけです。つまり私たちも聖霊によってですね、クリスチャンになっているわけです。それを聖書ははっきり説明していますね。私たちがクリスチャンになる時も当然のようにですね、聖霊によって生まれる必要があるんですね。そのように聖霊によって生まれた人々に神様がですね、これからのこの聖霊によって生まれた人々の性質の生き方、その持つ性質の現れ方を説明してくださったのが、それがです、三条の水君なんですね。右の方を叩かれたら、左の方を出すことしかできない人になってますよということです。あなた方は敵のためにも祈ることしかできない人たちなんですよ。それが三条の水君です。これはですね、三条の水君は道徳を教えたのではありません。クリスチャンになるためには右の方を叩かれたら左の方を出すんですよ。そうしないとクリスチャンになれませんよ。そういうことを教えたのではないんです。あれは、生まれ変わった人々の性質を教えられた言葉なんですね。そのことについてですね、まだ明日確認をしたいと思います。少しですね、きっと硬かったのかなと思いますけれども、お祈りをしてですね、今日の学びは終わりにして、まだご質問などがありましたらですね、お聞きしたいと思います。一言お祈りをお捧げいたします。主なる神様、あなた様は御子イエス・キリストをこの地上に身代わりとしてお送りくださり、私たちの罪を代わりに払うべく十字架の上に投げ捨てられました。そのあなた様の罪を決してお許しにならないという愛のゆえに、私たちは生まれて未だに一度も罪を犯したことのないような人として、あなた様の前に見なされ、あなた様の子供としての身分を回復し、クリスチャンとして日々を歩むことが許されています。その恵みを心より感謝いたします。私たちをあなた様の御前に導くべく、その命を十字架の上で投げ出してくださったイエス様のその大きな恵みも心から感謝いたします。日々主と共にこの与えられた命を、キリストが再び帰ってこられるその時まで記憶保ち、また命が持つ性質、それにふさわしく日々を歩む私たちでありますように心からお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。